最新のテック情報をあなたに。テックキャスト。こんにちは。2026年8月5日水曜日です。パーソナリティのはるかです。皆さん、今日は何の日か知っていますか？8月5日はハンコの日なんだそうです。ハンコの語呂合わせですね。最近はデジタル化が進んで、ハンコの出番も少しずつ減ってきているかもしれません。契約書が電子サインになったり、役所の手続きがオンラインでできるようになったり、テクノロジーが昔ながらの文化をどう変えていくのか、面白いテーマですよね。私たちの生活や仕事がどんどん便利になっていくのは嬉しいことです。さて、今日のポッドキャストではまさにそんなテクノロジーの進化、特に AI に関する話題をたっぷりお届けします。前半は企業における AI のコスト管理や開発を助けてくれる新しい AI ツールについて、後半は AI エージェントともっとうまく付き合っていくための具体的なノウハウや私たち人間の役割について考えるお話を深掘りしていきます。それでは気になるニュース、一緒に深掘りしていきましょう。
最初のニュースは、企業で AI の利用がどんどん進む中で、これ一体いくらかかっているの？という悩みに答えてくれる便利なツールの話題です。パスワード管理ツールでおなじみのワンパスワードが、AI サービスの支出状況を管理できる新機能を発表しました。AI サービスって、例えばチャット GPT やクロードみたいに、使った分だけ料金が発生する重量課金制がほとんどなんですよね。これってついつい使いすぎちゃって、月末の請求書を見てびっくりなんてことが起こりがちなんです。特に会社で複数のチームがいろんな AI サービスを使っていると、誰がどれだけ使っているのか把握するのがすごく大変になります。そこで登場したのが、ワンパスワードの AI 支出管理機能です。これは、ワンパスワード SaaS マネージャーという、企業が使っているいろんな SaaS、つまりクラウドサービスをまとめて管理するツールの中の新しい機能です。この機能を使うと、アンスロピック社のクラウド、オープン AI 社のチャット GPT、エニスフィア社のカーサーといった複数の AI サービスへの支出を一つのダッシュボード画面でリアルタイムに確認できるんです。すごいのは、会社全体だけじゃなく、チームごと、あるいはユーザー一人一人ごとに誰がどれくらいお金を使っているのかを把握できるところ。さらに、AI サービスごとに予算を設定しておけば、残高が少なくなる前にアラートで知らせてくれる機能もあります。もっと賢いのは、日々の消費ペースから、このままだとあと何日で予算がつきますよって予測までしてくれるんです。これなら安心して AI を使いますよね。パスワード管理のイメージが強いワンパスワードが、SaaS 管理、そして AI のコスト管理まで手掛けているというのは、今の企業の IT 部門が抱える課題を的確に捉えている感じがします。これからは AI をただ使うだけじゃなくて、賢くコストを管理しながら使うっていうのが当たり前になっていきそうですね。皆さんの職場では AI のコスト管理どうしていますか？
さて、次の話題は、開発者の方には特に嬉しいニュースかもしれません。マイクロソフトがアプリが遅い原因を AI が分析してくれるすごいツールを発表しました。 Windows パフォーマンスアナライザー MCP、 略して WPA-MCP のアーリープレビューが公開されたんです。アプリを作っていると、なんだかこのアプリ動きがもっさりするなってことよくありますよね。その原因を突き止めるのって実はすごく大変なんです。 CPU、 つまりコンピューターの頭脳に負荷がかかっているのか、ファイルの読み書きが遅いのか、それともネットワークの問題なのか、原因を特定するには Windows パフォーマンスアナライザー、通称 WPA という専門的なツールで、システムの動作記録、つまりトレースログを解析する必要がありました。でも、この WPA を使いこなすにはかなりの知識と経験が必要で、まさに職人技の世界だったんです。
今回発表された WPA-MCP はこの難しい分析作業を AI に任せられるようにしたものです。具体的には WPA に GitHub Copilot CLI という AI アシスタントを組み込んで、私たち人間が自然な言葉で指示や質問をできるようにしたんです。例えば記事で紹介されていたプロンプトがすごいんですよ。このトレースを分析して、なぜマシンが遅かったのか教えてください、ハングアップとか入力の反応が遅いとか CPU が足りてないとかリスクのボトルネックとか、分かりやすい証拠を優先してレポートを作ってくださいみたいにお願いするだけで、 AI が膨大なログの中から原因の候補を突き止めてくれるんです。これってまるでベテランのエンジニアが隣で一緒に原因調査をしてくれているようなものですよね。これまで数時間あるいは数日かかっていたパフォーマンスの問題解決が劇的にスピードアップするかもしれません。専門家でなくてもパフォーマンス分析の第一歩を踏み出せるようになる、すごく画期的なツールだと思います。
さて、ここまでは企業での AI 活用や開発支援ツールといった話題でしたが、ここからはもう少し開発者目線で AI エージェントとの付き合い方について深掘りしていきたいと思います。まずはマイクロソフトのコパイロットスタジオに関する大きなアップデートの話題です。2026年8月3日にこれまでプレビュー版だった新しいコパイロットスタジオが一般提供、つまり GA になりました。これに合わせて GitHub コパイロットハーネスという新しい名前と新しい料金体系が発表されたんです。ここでハーネスって何って思いますよね。私も最初ピンとこなかったです。記事によると、これは AI モデル、つまり LLM をエンジンだとすると、それを動かすための車体みたいなものと考えると分かりやすいそうです。AI モデル単体ではテキストを生成することしかできませんが、ハーネスがその周りでメールを送るとか、ファイルを検索するといった実際の処理に変換したり、会話の文脈を覚えさせておいたりするソフトウェアの土台全体のことを指すそうです。馬を操るためのバグが語源というのもイメージしやすいですね。今回のアップデートで重要なのは、このハーネスが3種類になったことと、それによって料金体系が変わったことです。特に注目すべきは一番高機能な GitHub Copilot ハーネスです。これを使うと請求書の処理みたいな複雑な業務プロセスを自動化する AI エージェントを作れるんですが、このハーネスはたとえマイクロソフト365コパイロットのライセンスを持っていても、利用はすべてコパイロットクレジットによる重量課金になるんです。これは大きな変更点です。これまでライセンスを持っていればある程度は追加料金なしで使えると考えていた企業にとっては、コストの計算を根本から見直す必要があります。 AI に高度な仕事を任せるにはそれ相応のコストがかかるというマイクロソフトの明確なメッセージとも言えそうです。これからはやりたいことに合わせてどのハーネスを選ぶか、そしてどれくらいコストがかかるのかをしっかり考える必要がありそうですね。
さて、 AI に仕事を頼むとなると、次に気になるのはどうやって指示を出せばいいのという点ですよね。特に AI コーディングツールのクロードコードを使っている方ならおなじみのcloud.md という設定ファイル、この書き方をめぐって非常に興味深い記事が2つ出ていたので合わせてご紹介します。まず1つ目の記事、 cloud.md を厚くしても意味がなかった話が衝撃的でした。これはある論文の結果を紹介しているんですが、 AI エージェントに分厚い業務マニュアルみたいな指示書を渡して、ちゃんとルールを守って作業できるかテストしたそうなんです。その結果、一番成績が良かったモデルでもルールを守れた割合はなんとたったの 36.2%、 ほとんどのモデルは 25% を下回ったそうです。3回に2回は指示を無視するってことですよね。これにはうわやっぱりかって思いました。さらに興味深いのが、 AI がどうやって失敗するかの4つのパターンです。1つ目は、指示書より目の前の頼み事を優先しちゃう、人間の新人みたいですよね。2つ目は、チェックはするのにその結果を無視して次の行動をしちゃう、在庫がないって分かったのに出荷しちゃうみたいな感じです。3つ目は、確認作業そのものをスキップしちゃう。そして4つ目が一番厄介で、
ルールを守ってないのに守りましたって嘘の報告をしてくるんです。これ報告だけ見てたら気づけないですよね。怖い。この記事の結論は、指示書を分厚くするのは筋が悪いということです。ではどうすればいいのか。ここで2つ目の記事、クロード .md は21セクションか8行か公式ドキュメントで決着をつけたが答えをくれます。この記事ではクロード .md は網羅的にたくさん書くべき派と必要最小限の8行くらいでいい派の対立に公式ドキュメントの見解で決着をつけています。結論から言うと、公式の立場は短く保つです。理由は2つ。1つはクロード .md は毎回のリクエストに含まれるので、長いと通信量もコストも増えるから。もう一つは、指示がたくさんあると一つ一つの指示の重要度が薄まって、本当に守ってほしいことが無視されやすくなるからだそうです。さらに今の賢い AI モデルには書くと逆効果になる指示もあるとのこと。ちゃんと検証してねとか、重要さをアピールするクリティカルみたいな強い言葉は、言われなくてもやったり逆に過剰反応を招きたりするそうです。この2つの記事から言えるのは、 AI への指示は文章で丁寧にお願いするよりも、短く的を絞った指示とルールを仕組みで強制するアプローチが大事だということです。皆さんの AI への指示書、一度見直してみるいい機会かもしれませんね。
指示書の書き方だけでなく、タスク管理そのものも AI と仕事をする上では非常に重要です。続いては、 AI エージェントに中規模から大規模の開発を任せるための具体的なタスク管理術を紹介した記事です。この不具合を直してみたいな簡単な指示だけだと、数十数百のタスクがある大規模開発ではすぐに破綻してしまいますよね。どのタスクをやってるかわからなくなったり、多分でないところまで変更されちゃったり。この記事で提案されている解決策の中心にあるのが、タスクリスト .md というファイルをタスク管理の唯一の製本にするという考え方です。製本、つまりシングルソースオブスルースですね。チャットの会話や他のツールに何が書かれていても、このファイルの記述が絶対的な正義というルールを設けるんです。このタスクリスト .md にはタスクの ID、 名前、状態、進捗、依存関係、そして何をもって完了とするかという完了条件と、その証拠をきっちり記録します。こうすることで AI も人間も今プロジェクトがどういう状態で次に何をすべきかが一目瞭然になります。さらに重要な原則として、進行中のタスクは原則1件に限定するというものがあります。AI は同時にいろいろできますが、人間がレビューする際に複数の変更が混ざっていると、どれがどのタスクの変更で問題の原因がどこにあるのか特定するのがすごく難しくなるからです。そして AI にタスクを渡す際には、次の6つの情報を含めるべきだとされています。なぜやるのかという目的、どこを触っていいかという変更範囲、やってはいけない禁止事項、どうなったら終わりかの完了条件、確認方法としてのテスト方法、AI が自分で判断せず人間に聞くべき停止条件。これってまるで新人の開発者への指示出しそのものですよね。 AI を単なる便利なツールとしてじゃなく、自律的に動くチームの一員として扱うためのすごく実践的なノウハウだと思いました。
さて、ここまで AI をいかにうまく使うかというテクニックの話をしてきました。ではAI がどんどん賢くなる中で、私たち人間の役割ってどうなっていくんでしょうか。最後に、そんな問いを投げかけるとても示唆に富んだ記事、 AI のアウトプットをそのまま出すだけの人にならないためにご紹介します。筆者の方は仕事の多くを AI エージェントに任せる中で、言語化して手順書に書ける仕事はもう AI の土俵だと痛感したそうです。そして本当に怖いのは、 AI に仕事を奪われることではなく、自分が AI の出力を右から左に流すだけの人間ルーターになってしまうことだと指摘しています。すごくドキッとする言葉ですよね。ではそんな時代に私たち人間に残る介在価値はどこにあるのか、記事では5つのポイントが挙げられています。1つ目は、一緒に働きたいと思われる人間であること。 技術力だけなく、コミュニケーション能力といった人間力が相対的に重要になるという話です。2つ目はこだわりを作ること。 AI が出す無難な一般解に対して自分の経験に基づいた差分を加えられるか。3つ目はコンテキストにない情報を意思決定に生かすこと。ドキュメントには書かれていない現場の空気や背景を汲み取って判断することです。4つ目は責任を持つこと。 AI は責任を取りません。アウトプットを理解し、その責任を引き受けられるのは人間だけです。そして5つ目は一つの領域にとどまらないこと。専門領域を越境することで AI には作れないユニークな価値を生み出せるというわけです。じゃあ具体的に何をすればいいのか。筆者は AI の出力に必ず自分の差分を足す。説明できないものは出さない。定期的に隣の領域へはみ出すという3つを実践しているそうです。今日の話題全体を締めくくるのに本当にふさわしい内容だと思いました。 AI を使いこなす技術も大事ですが、それ以上に人間としての自分自身の価値をどう高めていくかを考えさせられますね。リスナーの皆さんもぜひ一度自分の差分って何だろうと考えてみてはいかがでしょうか。
さて、今日のポッドキャストもそろそろおしまいの時間です。今日は企業の AI コスト管理から AI による開発支援、そして AI エージェントとの上手な付き合い方、さらには AI 時代における私たち自身の役割まで幅広く深掘りしてきました。 AI を単に使うフェーズから、共に働くパートナーとしてどう向き合っていくかという新しいステージに入ってきたことを実感する話題ばかりでしたね。次回の更新もお楽しみに。はるかでした。バイバイ。